健康豆知識、富山化学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、7月、今月のテーマは気象と健康です。
そうですね、
気象と健康ということについて、まず今週はその概要についてお話しいただきますが、はい、まあ、今月は5週ありますので、
はい、
来週以降は春夏秋冬と季節ごとの、気象と健康について伺っていきます。はい、さて、今週まずはその概要ということなんですが、やはりこの気象と健康、深く関係してるんですか？
そうですね、まあ、病は気からという言葉があるようにですね、
はい、
私たちはまあ病気は気の持ち方次第と良くなったりあるいは悪くなったりしますよね。
はい、
そういう変化することよくありますよね。
はい、
まあ、私たちはまあ日頃からいろんなストレスを体験してますから、まあ、そのストレスの原因で病気がよく発生しますよね。
なるほど、まあ、ストレスと言いましてもいろんなストレスありますよね。
そうですね、はい、まあ、ストレスには例えば、まあ、暑さ寒さといった気候の変動によってですね、そういうまあ物理的な原因によってストレスが起きる場合とかですね、
はい、
あと、まあ、疲れとかお腹すいたとかそういう飢えとかですね、そういう生物的な要因、あるいはあの住んでいる環境とかですね、あるいはまあ通勤時間が長いとかそういう社会的な要因によってもストレスがあります。
はい、
あとはまあ性格とか趣味なんかの個人的な理由によってもストレスがかかりますよね。
はい、まあ、いろんなストレスありますね。
そうですね、
でもやはりこうストレスと言いますと働いている方は
ね、
会社からのストレス、
そうですね、
それから、ね、家族、
対人関係ですね、
対人関係ですね、
そうですね、
はい、そういったストレスが多いような気がするんですけれどもね、
やっぱりそういうのやっぱり大半そうなんでしょうね。
はい
はい、
しかし、
はい、もちろんその気温とかあるいは湿度とかあるいは風とかあるいは日光、そういうようなまあ変化によってもですね、まあ、ストレスの原因が起きるとも言われてますよね。
なるほど、あんまり意識しないですけど ね、 普段ね、
よく漢方の医学で気というのがありますよね。
はい、
で、まあ、非常に重要な漢方では意味を持ってまして、
はい、
まあ、病は気のバランスが崩れた時にですね、気がその増えたり減ったりすることによっていろんな病気が起きると言われてるんですよね。
うん、
もちろんその場合に気っていうのは自分の気持ちだけじゃなくて自然の変化ももちろん影響してるわけですよね。
はい、
当然その風の強かったり弱かったり、あるいは冬が非常に寒かったりですね、あるいは夏に逆に非常に暑かったり猛暑だったりですね、それからまあ梅雨なんかジメジメしたり、あるいは逆に冬なんか乾燥したですね、そういう時なんかやっぱりいろんな気象変化も影響しますよね。
なるほど、そういったこともストレスとして感じてしまうわけなんですね。
そうですね、はい、その季節の変わり目っていうのはまあいろんな関節が傷んだりですね、あるいは従来からの持病がまた起こったりですね、
はい、
そういう、まあ、健康な人でも、まあ、体調を崩すっていうことがありますよね。
はい、
だから、まあ、もちろんその湿度が高くなるともちろん生活環境の中ではダニとかカビが増えたりしますよね。
はい、
もちろんその気圧が高かったりするとその大気汚染の増加につながってですね、でその気圧が低くなると関節痛とかですね、あるいは神経痛も、あるいはまた日照時間が短いと、まあ、精神的なうつ病とかあるいは神経症っていうのもつながりますよね。
なるほど、じゃあ私たちの体はそうやって季節に、うまく順応しているようで実はいろんなストレスを抱えているわけなんですね。
そうですね、はい、
はい、まあ、いろんなねその物理的な要因というのを今お話しいただきましたけれども、
はい、
他にはどんなことについて。
そうですね、はい、例えば、まあ、低気圧が近づきますとその関節が痛むっていうことをよく言いますよね。
はい、
これは、まあ、高気圧とか低気圧っていうのは相対的なもんでですね、低気圧あるいはその湿度の変化によってですね、そのなんかそのものが病気に必ずしもつながる場合とそうじゃない場合もあるんですよね。
あ、そうなんですか。
例えばその一番はっきりしてるのはよく日常エレベーターなんか乗ってみますと、特に高層のビルなんかのエレベーターに乗りますと急にその耳がツーンとしたりしますよね。
はい、
それでこういう時はやっぱり普通の生活ではなかなか起こりえないことなんですけど、まあ、この原因っていうのは、まあ、鼓膜の外から押す力が弱くなって中の圧力がですね急に高くなるっていうことで起きるんですけど、
はい、
まあこういうふうなものもやっぱりね、まあ、病気ではないんですけど、そういう現象も起きますよね。
なるほど、そういったちょっとした気圧の変化、日常で起こる、
そうですね、
そういった変化にも私たちの体はすぐに反応してしまうわけなんですね。
ただそういうのがまあだらだら長く続いたりすると、やはりその気温とか、あるいは気圧とか、湿度っていうのが、はい、そういうのがやっぱりいろんな 病気にですね影響を及ぼすと言われてまして、一つはその低気圧に伴ってですね、寒冷前線が通過するときには、例えばちょっと具合が悪くなるとかですね、で台風が通過するときなんかにも起きやすいとかですね、いろんなこともありますよね、
う
ん、
なるほどね。じゃあそういったときにはやはり私たちもちょっと意識をするといいかもしれませんね。
そうですね、
はい、ということで今週は気象と健康の関係についてその概要を、ね、お話しいただきましたが、来週からは今度は季節ごとの気象と健康についてお話をしていただきます。来週もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。